聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第6章の1節から4節、新約聖書の9ページになります。新約聖書の9ページ、マタイによる福音書第6章の1節から4節までを読みいたします。マタイによる福音書第6章の1節か。見てをもらおうとして人の前で善行しないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。以上です。事務局で働いてた時に、掃除のおばちゃんの話をですね、よくしておりますが、本当にいいおばちゃんでしたですね。もう40年ぐらいですね、ルーテル市川センターでですね、朝まあ5時前に来てですね、もう私が行く6時には掃除がほとんど終わってましたのでですね、そんなおばあちゃんがですね、おばあちゃんがいまして、非常に仲良くなったんですね。で、本当にその掃除のおばちゃんのしていることっていうのは、その事務局の人もですね、泊まってる人も誰も知らないと思うんですね。それはみんなが来る前に掃除を全部終わらせてですね、そして、あと働き始めたらちょこちょこっと隠れたところでやっておられました。で、僕は早く行くのでですね、おばちゃんとよくですね、話をして、で、おばちゃんがですね、自動販売機のですね、横のゴミ箱の整理をよくしておられたんですね。で、これっていうのはですね、別におばちゃんの仕事じゃないんで、自動販売機ですから、その業者がですね、缶のですね、を持って帰るのでですね、なんですかね、分別なんかしなくていいんですよね。で、おばちゃんですね、必ずですね、その業者のですね、やる分別をですね、やってたんですね。で、なんだろうなと思ってですね、おばちゃん、これ業者がやればいいことじゃないのって言ったら、いやいや、自動販売機は2つあってねって。で、こっちの自動販売機の横と向こうにある自動販売機の横あるんですね。で、そのゴミ箱がですね、こっちの方が入れやすいからみんなこっちに入れるのよって。そしたら、会社が違うのっつってですね、で、違う、こっちの違う会社のものがいっぱい入ってるとやっぱり嫌でしょって。だから朝からこの2つの自動販売機の会社は、こっちはこっち、こっちはこっちってずっと分けておられてですね、で、それは、来てくれる業者が気持ちよくですね、帰ってもらうために、また気持ちよくこっちに来てくれるために、してんのよみたいなことをですね、言って、担当のお兄ちゃんがいい人でねって、その担当のお兄ちゃんをですね、励まそうと思ってっつって。で、こんなことは誰も知らないだろうなって。でも僕それ聞いてですね、このおばちゃんってのは本当にいい人なんだなとですね、働く人たちのことも一生懸命考えながら、毎日毎朝ですね、仕事をしてるですね、別にクリスチャンでも何でもないんですけど、でもウルテル教会の事務局にですね、そういう一人のおばちゃんがですね、40年もですね、毎日掃除をしてたっていうことを、全国のルーテル教会の人たちはどれだけ知ってるかなみたいですね。それがあって、事務局がですね、支えられてですね、来て、一番きれいなのはですね、事務局が使うですね、教会の会議で使うトイレが一番きれいだったなというふうに思います。で、社会的なですね、弱くされている人たちに対するですね、良き行いっていうのは、旧約聖書でもユダヤ教でも積極的に進められているものであります。しかし、人から称賛を得るというのは、そういう動機が入ればですね、施しは偽善となるという、それは聖書にですね、よく書いてあることかなと思います。聖書が語るですね、そういうふうなですね、行為っていうのは、徹底的にですね、他者のための行為っていうのが求められている。他者のですね、ための行為であれば、右手のすることを左手に教えてはならないという、そういう教えをですね、イエス様もおっしゃったんだろうなと思います。また自分で施しに気がつかないで、全く自然な愛の行為、これがやっぱり一番尊いんだろうなと思いますし、 またあの掃除のおばちゃんがしてる行為もこういうことなんだろうなって誰も気づかないけどもそこに愛のある行為があるという、まあ、そのことをですね見習いたいなと思いながらですね、施しをするときには右の手のすることを左の手に知らせてはならないという、まあ、そのことを学んだような気がしてなりません。で3月11日にですね、東北に行ってきましてですね、まあ、10年目ということでですね、まあ、伊藤文夫先生と一緒に現地、まあ、被災地を回ってきました。まあ、10年前に伊藤先生とですねあの辺を駆けずり回りながらですねいろいろですね活動してきまして、でちょうどあの1年後3が、2012年の3月11日も実はそこにいましてですね、で伊藤先生と何しようって1年目ですね、でそれ1年目っていうのはどういう日かっていうと命日なんですよね。亡くなった方の命日、またあのまだ見つかってない方々の命日、どうするべっていうですね、でこれをですね記念するっていうのもですねそれは悲しみをもう一回思い起こすことだしですね、またですね何にもですねないっていうわけにもいかんやろうねっていう、まあ一生懸命考えながらですねしたのはですね、実はあのお花をですね、まあみんなで配る、まあ、あのちっちゃなですね、あのなんて言うんでしょうか、あのフラワーブリザードフラワーって言うんですけども、なんかそれを人一軒一軒仮設一軒一軒に確か、1000軒ぐらい配ったと思うんですよね。 でもそれをですね協力してくれたのはあの広島教会の安井美香ちゃんとお友達のお花屋さんが実はそれ全部作ってくれて、まあ自分の資金も全部ですね集めて、被災地に送ってくれて、でそれをですね一軒一軒あの実はあの2012年の3月11日には配ってもらったんですね。でその時にですね、なんて言って配るかっていうんですね、もう言葉出ないのでですね、というですね、で僕は言葉が見つからなかったので黙ってはいっつって、よければ仏壇の前にでもこれ置いていただくと嬉しいですみたいなんですね。でも伊藤文夫先生はですね、おばあちゃん、まあおばあちゃんたちが多いんですけど、おばあちゃんたちと一緒の手を取ってですね、ごめんって、何もできなかったこの1年っつって、何にもできない1年だったって言って頭を下げて、そのお花を渡しておられました。で、横で聞いててですね、いやいやいや、いろいろやったじゃないですかって、この1年、もう一生懸命、考えながらやったじゃないですかって僕は思ってって、ですね、なんで伊藤先生は何もできませんでしたごめんなさいっていうのかなって思いながらですね、その真意はですねまだ伊藤先生には聞いておりませんですね。でもなんか分かるような気がするんですよね。これをやったあれをやった、どうだこうだではなかったんだろうなって、本当にやらなければいけないことっていうのが本当にできたかどうか、神様の御心をそこに本当に私たちは伝え、そして神様の御用のためにですね道具となって働けたかっていう、そのことの悔い改めと反省だったのかなって、でも何もできなかったごめんなさいっていうふうに伊藤先生が言うたびに、おばあちゃんたちがみんな涙を流されてですね、にゃんにゃっつってね、ありがとうねっていう、その対話をですね横で見ながらですね、やっぱり施しをするときには右の手を左手に知らせてはならないという、何にもできなかったんだけど全てのことは神様がしてくださっているということに気がつかされるかなと思いました。まあ、イエス様は今日右の手のすることを左手の手に知らせてはならないと言われました。まあ、私がやってるしてやってる気づい、まあ、そしてそれに気づいているか、まあ、人間っていうのは多分そういうふうな生き方をするかもしれません。そんなことをつい考えているかもしれません。しかしイエス様がおっしゃる奉仕の技というのは徹底的に他者のために行われるもので、そこに私がというのは多分必要ないのだろうなと思います。神様がきちっと見てくださっている、そのことをですね今日は考えながら一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちも他者に仕えるときに徹底的に他者のために使えることができるように、あなたの道具としてください。どうか今日もあなたの豊かな恵みと祝福が私たちにありますように、また私たちを通して 苦しんでいる人たち、悲しんでいる人たちにあなたの御言葉を伝えることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷尾幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も授業明けが災い、また新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。